民主党衆議院議員の田島かなめさんがいらっしゃっていますので、ご挨拶をお願いいたします。
どうも皆様こんにちは。ご紹介いただきました民主党衆議院議員の田島かなめでございます。千葉1区というところから提出しておりま す。昨年の6月1日から福島の方に現地の本部長として駐在いたしておりました。着いたその日からホールボディカウンターのことをやらせていただいたり、できるだけ精一杯やらせていただいたわけでございますが、当時からですね、本当にこれから四半世紀あるいは半世紀の戦いになるだろうと、そういう意味で多くの皆さんの苦しみをやはり法律にしていくこと、その必要性も、痛感をしておったわけでございます。9月に東京に戻りましてですね、様々やらせていただく中で、いよいよ一つの大きな、集大成というのは大げさですけども、一つの一律化としてのこの法律のところまで、到達をしているということだというふうに認識しております。本部長時代福島当初にもわざわざお越しをいただきまして、かなりその時も思いを共有させていただきました。そういうこともある中でですね、まずはできる限りの法律を作ると、それが完全ではなくてもさらにそれを進化させていくことも、これから考えていかなきゃいけない。先週も私もですね、実はタウンミーティングを福島でもまたやらせていただきまして、多くの皆さんの声を聞かせていただきました。改めて痛感するのは、自分自身も含めてですね、離れていると風化をしていく危機があるということでございますので、やはり国会議員特にですね、継続的に福島にも行き、そしてその時その時の苦しみをまず共感し共有することが大事だろうということを一つ思った次第であります。もう一つ思ったのはですね、国でできることもまだまだありますけども、現場でできることもたくさんあって、意外とその現場でどういうルートで解決に向かうかということをですね、地域の方ご存知のないこともいろいろあるということで、基礎自治体にももっと頑張ってもらわなきゃいけないし、地域の政治家にももっと頑張っていただきたいし、今日集まりの皆様方にもですね、どこから手をつけたらいいか分からない途方に暮れている市民の皆さんにぜひですね、お力もお貸しいただきたいというふうに思いました。一つ例を挙げるならば、除染活動本当に全然進んでないということをたくさん言われましたけども、消防団の方がですね、放水して除染をしようとしてた地域があるらしいんですが、なんか消防団の消火はですね、火を消すのしか使っていけないということが言われてですね、これは法律違反になるって言ってやめたっていう話を聞いたんですね。こちらに戻ってきまして、一昨日それを調べたところですね、消防団の法律でもそれは除外はしていないっていうことが確認できました。つまりやってもいいんです、やってもいいんですが、現場にいるとよく分かんないから法律違反はまずいんじゃないかということでやめていた。こんなようなこともあってですね、せっかく消防団の方がボランティアを応援して放水で除染しようとしてもですね、やめていたっていうような話も福島市で聞いたところでございまして、こういう些細というか、こういう話、一個一個の話もですね、解決策を我々がしかるべき人に相談をするなりして一個一個突き破っていかなきゃいけない問題だろうというふうに思っております。息の長い戦いだと思いますが、私自身もこういうご縁をいただきまして、福島にもご縁いただきまして、引き続き取り組んでおるところでございますので、しっかり頑張っていきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
消防団の女性なんかできないんですよ。誤解しないでください。変なこと言わないでください。消防車なんかで除染できません。そんなもんで
散らかすだけです。
いいかげんなこと言わないでください。
はい、女性についてご意見はあると思いますが、また後半のところで自由発言の時間を設けますので、そこで議論したいと思います。
いいかげんなことじゃなくて、地域の方から、
私何家です。
今の方が
どう。いや、あれは専門家ですから、はい、私は女性プロダクス、
はい、
水でかけるということは、先ほどお渡ししました、そしたらね、粉がですね、散らばるんです、
うん、
ですから、その散らばったものがまた他の地域を汚してしまう、それがこの南相馬市の黒い粉の原因なんです。
はい、
よろしくお願いします。
はい、女性の話は一つの例だったと思いますので、また後ほどお話しいただければと思います。衆議院議員の民主党の、新井聡さんが見えておりますので、一言お願いいたします。
皆さんこんにちは、衆議院議員の新井でございます。昨年の4月からですね、原発プロジェクト、原発事故のプロジェクトをずっと引いてきています。今はそこに谷岡さんも来ていますけれども、事務局十数人ぐらいでこの1年間、原発問題をずっと取り扱ってきました。 一番最初は被災者に対する賠償をどういうふうにするのかという、これは法律なかったんですね。東京電力が被災者に対する賠償金は1200億しか法律では決められていませんでした。これではとてもできないということで、新しい法律を作って、まあ、4兆円かあるいは10兆円か分かりませんけれども、政府が全面的に賠償を保障するような法律の仕組みを作りました。それから昨年の9月、それまでの法体系ではですね、放射能が原発の中から出た放射能についてはどこが責任を持って対応するのか、つまり除染ですね、除染をどこが責任を持つのかという法律がありませんでした。びっくりしたんですけれども、環境関係の法律たくさんあるんですけれども、水質汚濁防止法ですとか土壌汚染防止法とかいくつかの法律があるんですけど、それ全部放射能を除くと書いてあったんです。ですから我が国ではその原発のサイト外の放射能汚染についてはそれを除染する責任を持つ担当官庁がなかったということを驚きました。そのための法律を作りました。これは全部で8本ぐらいの法律だったんですけれども、気がついて、約2週間ちょっとぐらいで、作り上げた法律です。私たち政治家もやればできるんですね。その時に行政府にお前らやれって言ったんですけど、なかなかやりませんでした。それをそれじゃあって言って取り上げて、私たち政治家がやった法律であります。それから昨年の暮れに原子力規制庁の法律の検討をいたしました。この法律で40年で原子炉は廃炉にするということを規制した法律であります。よく原発、脱原発化、あるいは反原発という、あるいは原発推進というような話が出ますけれども、40年で廃炉にする、今大体20年ぐらいで、推移しているんですね。20年ぐらい経過した原子炉が多いですけれども、したがって20年以上経つと原子炉というのは日本では非常にその比重が少なくなるということを規定した法律であります。そして先般田島さんが一生懸命やってくれた福島復興法、それから今谷岡さんが来てますけれども、これ与党と野党でそれぞれ法案を出しているんですけれども、被災者を支援する法律というのを、これを議員立法で手掛けております。後できっと谷岡さんがご挨拶する中でその法律の進み具合をお話をするんじゃないかと思いますけれども、これは日弁連さんとたまたま一緒のこういう法律を作るべきだということが日弁連さんからお話がございまして、またその以前にですね、昨年の夏くらいだったですかね、川田さんがおられますけども、川田さんからも健康に関する法律をぜひ作るべきだというご要請なども受けながら議論して作り上げていった法律です。被災者をどうやったら本当の意味で支援できるのか、まず差別の対象になってはいけないと、まず、居住権やあるいは戻ってくる権利というものが存在しているんだ、あるいは健康を常に管理をしていく、そういう情報を常に得られていく権利があるんだということを規定した法律で、あります。ぜひ早くこの法律を作り上げたいというふうに思っておりますけれども、今谷岡さんが一生懸命頑張っていますので、その状況を後で説明をしてもらいたいと思っておりますけれども、原発問題というのは本当に幅が広くて奥が深くて関係者が多いなとつくづく思います。つい先ほどまでですね、原発の再稼働問題で机を叩きながら議論していたところでございました。この再稼働問題でも、まあ、いろんな意見があって、それをどういうふうにまとめていくのかということをまた苦労しているところでございます。私は今原発の 再稼働というのは時期尚早だと、十分な安全対策が取られていないのではないか、このまま再稼働すれば第二の安全神話がまた生まれるという、そういう立場で、まあ、議論しているところでございます。また皆様からいろんな意見を ければと、
参議院議員の谷岡邦子さんにいらっしゃっていただいておりますので、一言ご挨拶お願いいたします。
どうも皆さんこんにちは、民主党参議院議員の谷岡邦子です。この民主党っていう言葉がだんだん私小さくなりつつあるんですけど、大きな声で言えない感じになったからです。で、本当に今日は応援の皆さんが、国民がこれを望んでいるんだという形で、その応援のこういう大きな集会をわざわざ開いていただきまして本当にありがとうございます。心強いです。というのは本当に私は当たり前のことだと思います。何度かその福島に通っていて一番感じたことは、虐待として扱われ続ける人、あなたはこっち、あなたはこっち、あなたは逃げる人、あなた逃げなくていい人みたいな形で主体として扱っていない。私はまだ1年生議員で4年半前の選挙、もう5年近く前になりますけど、選挙に出た時よく聞かれました。谷岡さん、あなたは憲法改正派ですか、護憲派ですか。その時に答えたこと、何回も答えたことなんです。それは、私は憲法実現派です。今の憲法が実現されていると思いません。本当の意味での国民の主権というもの、そして国民の権利というもの、それがちゃんと実現していないと思います。そしてその憲法、平和憲法の理念というものがまだ実現してないと思います。だから実現してみてダメだったら変わることもあるのかもしれないけど、一度ちゃんと実現してみたいんですということを申し上げます。そしてこの憲法に書かれた主権者の権利というものが、まさに全く横へ置き忘れられたところで福島の問題は取り扱われてしまっているんだということをずっと感じ続けてまいりました。この国の主権者、この国の行方を決める人々がなぜ自分の運命について決められない、なぜ放射性管理区域、放射能管理区域、子どもだとかに絶対入っちゃいけないようなところで住み続ける子どもたちが、それについてなんだ支援を受けることがなくて規制されることがないのか理解できなかったですし、それを例えば子どもの命を思って逃げた人たちがその幸せの追求のために、健康で文化的な生活をするためにやっていることについて国が保障すべき支援をしないのか、私は国会議員になってしまってただけですっごい恥ずかしかったです。それ、そういう形で政府が動いている、その政権を犯しているその与党の一員で自分自身があることが本当に恥ずかしくてたまらなかったです。だから何とかしたい、チェルノブイリ法を知った時に、あ、こういう法律があるんだ、どの方向にも国民の皆さんグレーゾーンの中で、まあ私はここで朗らかに笑って生きてみせるふるさとでと思う人がいてもいいし、だけどここは私はそのいられないんだと思う人がいてもいいし、誰かがその言ってましたけど、福島大学で今素晴らしい副読本出てますので、もしお読みになってない方いらっしゃったらぜひ読んでくださいって言いたいんですけど、その落とし穴があったとして、その穴が10センチなのか10メートルなのか見えない時に、真っ暗だったら10センチだと思って行動する人もいるし、10メートルだと思って行動する人もいるだろう、証明できない以上どっちもありなんじゃないのか。この国がその認めていない個々の判断多様性、国の行方を決めることができる主権者に対して、私たちがあなた方の運命を決めるんですと言い続ける、これだけはやめさせた。そしてそこにそれを実現するために付随するさまざまな、これは本当にもう吉田さんや、ね、川田さんたちを含めて、その医療の問題、給食の問題、どうやってどの方向に行ってもみんなが支援されうるのかということ、本当に具体的にたくさん今いろんな意見をいただいて、そして私たち自身がかつて両党の何もなかったものをある意味では含めて、本当にこの法律をいいものにするために、この憲法を実現するための法律を作ろうとしています。その意味において、ただ福島の皆さんを、被災者を助ける法律だと思っていません。この国がその棚からぼた餅だった民主主義というものを本当に私たちのものにするために、そして国会としての国民の代表たちが皆さんの主権者としての権利というものを高らかに歌い上げる、国と国民との関係というものをしっかりとここから始まっていると言わせるような法律にしたいと思って頑張っています。一応だからまたこれからもよろしくお願いいたします。